The way you eccentric avenue still crazy.
ザ・レディオ・エキセントリック・アベニュー・スティル・クレイジー、お相手は新宿シャゲと時々菊丸くんです。皆さんご機嫌はいかがでしょうか。いつの間にやらですね、すっかり朝晩が冷え込むようになってまいりましたけれども、そろそろヒートテックくんの出番という感じでしょうか。菊丸さんもですね、最近は夜は布団の中に潜り込むようになってまいりまして、まあ、確実にですね、季節は冬に向かっているのねということが伺い知れますよね。まあ最近季節の変わり目だからってわけじゃないんでしょうけどね、エンタメ業界での訃報が結構多いですよね。でこれを今収録しているのが10月27日土曜日の日中なんですけども、昨日だけでもね、桑名正宏さんに続いてアレンジャーでキーボードプレイヤーの佐藤博さんの訃報も入ってきましたね。まあ、確かに僕らがね、子供の頃なのは十分にお年寄りというご年齢なのかもしれないんですけども、まあ、昨今いろんな意味でアンチエイジングじゃないですけど、こうエイジレスな事態になってくると、なんかこうまだまだ活躍してほしい方々ばっかりだというか、なんかその表現しきれない喪失感というものをね、感じずにはいられませんよね。あとその数日前には、あの映画の若松浩二監督ね、監督はやや、まあ、5年長とはいえ交通事故でそれほど大事ではないというような報道だったにもかかわらず、容体が急変ということでしたよね。ちょっとびっくりしちゃいました。例のあの浅間山荘のね、事件を扱って井浦新さんが出ていた映画とか結構印象深かったんですけども、まあ、ちょっとね、あの勘ぐった言い方かもしれませんけれど、次回は原発問題の暗部に取り組むとかおっしゃっていたので、なんだかねって感じもしないではないんですよね。ちょっとね、今の発言は普通のラジオでは言えないような内容だったかもしれません。改めて皆さんのですね、ご冥福をお祈りしたいと思います。あ、菊丸さんもね、ご冥福をね、祈りたいということですね。はい。The radio eccentric avenue still crazy. さて今日はですね、何の話をしようかと思ったんですけども、あのここしばらくですね、自分より若い世代の方々や、いわゆる音楽業界ではない方々とですね、お目にかかったりお話をする機会がそれなりに多かったんですよね。で、意外とまだまだこの業界のことで、皆さんご存知のないことも結構多いんだなと改めて思ったりなんかしました。まあ例えば、レンタルなんていうね、ビジネスモデルは日本独自のものであるとかね。まあこれがね、日本市場で今一つ配信がスコーンと、ブレイクしきれない要因の一つではきっとあるんでしょうね。だってね、考えてみたら TSUTAYA で借りたら CD4 枚で1000円だもんね。あとまあ宅配もね、結構今バカにできないじゃないですか。ね、各有僕自身も、その TSUTAYA ディスカスと楽天 DMM あとポセンをね、使い分けたりなんかしてます。まあただね、借りたのはいいけどね、聞く時間がね、なかなか取れないっていうのが意外と悩みなんですよ。まあ DVD はね、本当に腰据えて見るしかないけれどね、まあリッピングしたら今お縄じゃないですかね。で、実は今日はそのレンタルの話をしようというんではなくて、まあ最近ですね、いろんな意味でちょっと悪者扱いをされてしまってるジャスラックさんの話をするわけでもないんです。その著作権というよりもですね、出版権の話をちょっとしてみようかなと思います。で、この話って意外と多分業界以外の方ってご存知でなくて、で逆にですね、この部分を、知っておくと、 そのいろんなテレビ番組とかコマーシャルとかを見てる時のですね、その、まあ、楽曲の使われ方とか、あ、なるほど、そういう仕組みだからこういう風になってるのかっていうのがですね、意外とすっきり分かったりなんかします。いくつかの事例を挙げてお話をしていきましょう。まず音楽出版ってなんだって話になるんですけども、もともと音楽って人前で歌ったり演奏したりするっていうこと、これがそもそもじゃないですかね。歌や楽曲、これを楽譜として残しておくということになりますね。その楽譜として、残しておくということがその音楽出版という言葉のルーツになります。普通のあの本の出版社とはちょっと意味が違うということをご理解ください。あのいろいろなですね、楽譜とかあとはその歌詞を書いた出版物とか見るとですね、多分一番下とか一番上とかの方に丸 C で、2000何年、どこどこみたいなね、なんかそんなあの会社名とか団体名が書いてあることがあると思うんですよ。それがいわゆる、その楽曲はここが出版権を持ってますよっていう意味なんですね。で、音楽出版社という言葉、これが結構ですね、またあの非常に微妙な部分がありまして、この社というのがですね、いわゆる会社の社という場合もありますし、物っていう字の場合、つまり、誰か特定の人を指すことですね、この両方で使われることが結構あります。さっき言ったマルシーの後にですね、会社名や団体名じゃなくて個人の名前が入ってるってことも時折あるんですよ。じゃあその音楽出版社、この場合の社はね、その2つの社ですけども、なれるのはどういう団体、会社、人かというと、これがジャスラックから信託を受けているということが前提になるらしいんです。つまりジャスラックの会員になれば音楽出版社として稼働ができるというふうに考えてください。じゃあここでですね、一つ事例を挙げてみたいと思います。今回はですね、あの小田和正さんの大ヒット曲ラブストーリーは突然にを題材に挙げてみたいと思いますね。この曲はご存知の通り、作詞作曲は小田和正さんね、ご本人ですね。そして出版を持っている会社がどうやら2つあります、ね、1つ目が富士パシフィック音楽出版で、もう1つがクラブハウスパブリッシャーズと書いてあります。番組ブログの方にもですね、ジャスラックの作品データベース検索、こちらで検索をかけた小田さんの楽曲の情報、画像にして貼り付けてありますので、ご覧いただけるとよろしいかなと思います。でこの検索結果に書いてある意味合いをご説明していきますね。まず権利者というところには作詞作曲者として小田さんの名前があります。そして先ほどのフジパシフィック音楽出版、まあ、僕らの間ではフジパとよく言いますけどもね。そしてもう一つがクラブハウスパブリッシャーズ、これは小田さんの所属するプロダクション、小田さんの事務所の音楽出版の機能の部分かと思われます。そして、次に識別というところを見ますと、作詞作曲そして出版社というふうに分かれております。で、作詞作曲、これに、まあ、小田さんの名前が入ってますよね。そして出版社のところには最初にフジパの名前があって、2番目にクラブハウスの名前があります。そして管理状況のところを見ますと、小田さんは信託状況が全信託となっております。そして所属団体がジャスラックとなっているということは、小田和正という作詞家作曲家がジャスラックの会員であるということを意味してますね。はい、そしてですね、フジパ、そしてクラブハウス、こちらも全信託で所属団体はジャスラックとなっておりますので、これらの会社団体もジャスラックの会員だというふうにここでは表記されております。まあこれがですね、小田さんぐらいだったらいいんですけど、宇多田ヒカルさんとか坂本龍一さんとかになってくるとちょっとまた複雑なんですよ。あの人たちはジャスラックとこう全面的にこうやり取りをしてる人ではなくて、海外に自分のその出版権を置いてるような活動もされてるんで、 そういう方々のですね、このデータベース検索見てみると、またこれはこれで面白い内容になっております。ぜひもしお時間があったらそちらも見ていただけると良いかなと思います。さて話を小田さんの楽曲に戻しましょう。まあ、ご存知の通りですね、この楽曲はサイモン・フミさんの原作の東京ラブストーリーというですね、ドラマのテーマ曲でありまして、大ヒットしたこと皆さんご存知かと思います。仮にですよ、これがドラマの主題歌ではなくて小田さんがポンとこう作った楽曲だとします。で、小田さんはジャスラックの会員ですよね。ではその小田さんがフジパや自分の事務所の出版社を通さずにこれをリリースした場合どういう形になるかなんですよ。そもそもこの楽曲をジャスラックの管理下に置かずに世の中に出した場合どうなるか、まあ、仮にですね CD が1枚1000円だとします。で、もちろんその中では制作費や製造費やその他いろんなコストが入ってくるんですが、その中で小田さんが自分のその作詞作曲の、ギャラとしては1枚あたりいくらにしようかなっていうふうに考えます。で、それをね小田さんが取り分として取るという発想もありますし、もしくはですね、何枚売れても俺は売り上げの中からいくらもらえばいいよという、こういう考え方もできるんですよ。売れても売れなくても俺はいくらもらえばいいという発想ね、こういうケースもあります。ただここでですね、冷静に考えた場合、まあ鶏が先か卵が先かというのはあるんですが、まあ小田さんぐらい結果的に知名度があってね、それなりに行動を起こすと、それなりに売り上げのあるアーティストが果たしてそういう手間暇のかかることをやるでしょうか。まああんまり現実的ではないですよね。なので手数料は捉えれるけれども、そういうめんどくさいことは全部やってくださいよということでジャスラックが存在する、そんな風に考えていただけるとよろしいかなと思います。まあ本当はね、細かいこと言うともっといろいろなことはあるんだけども、すごくわかりやすく贅肉を削ぎ落として骨の部分だけ話をするとこういう理屈なんですよ。で、このラブストーリーに関して小田さんが直にジャスラックとやり取りをしようと思えばできたわけです。それはなぜかというと、小田さんがジャスラックの会員だからなんですね。仮に小田さんがジャスラックの会員でない場合、その場合は間にどこか音楽出版社、つまりジャスラックの会員である存在を立てる必要が出てくるわけです。ここまでいいでしょうか。さて、じゃあ小田さんはジャスラックの会員なのに、なんでフジパとクラブハウスっていう2つの音楽出版社が絡んでくるのっていう話になりますよね。ラブストーリーは突然にという曲は、東京ラブストーリーというドラマのテーマ曲でありました。このドラマはご存知の通りフジテレビ系列で放映をされておりましたね。で、フジパ、フジパシフィック音楽出版、名前の通りフジサンケイグループの一社なんです。つまりフジパとフジテレビってのはつながってるわけですよ。ここすごく大事なことでありましてね、もう一つのクラブハウスパブリッシャーズという会社は小田さんの事務所の出版の機能だと言いました。実はですね、音楽出版社が会社や団体である場合というのは、得てして放送局系かもしくはプロダクション系というのが極めて多いです。あとはレコード会社の系列も多いです。まあ大体それで8割9割ぐらいじゃないでしょうか。 NHK にも音楽出版機能がありますし、日本テレビにも日本テレビ音楽、 TBS でしたらば日音、そしてフジテレビは今言ったフジパですよね。で、テレビ朝日系列だと、テレ朝ミュージックという会社もありますし、テレビ東京もテレ東ミュージックという会社が存在しています。さて、この放送媒体の皆さんはなんで音楽出版機能を所有しているのかという話になってきます。音楽出版社というのはあなたの楽曲の出版権を あなたの代わりに管理しますよ、その代わり手数料をくださいねというビジネスモデル、これが基本なんです。ただ管理しているだけでは宝の持ち腐れですよね。なぜかというと、その楽曲が、ね、CD でも配信でも、ね、テレビでもラジオでもいろんなところでどんどんどんどん流れていけば、聞かれていけば儲かる、そういう仕組みなわけですよ。もうだいたい見えてきたと思うんですけども、結局音楽出版社がなぜその放送媒体の子会社であることが多いかというと、その放送媒体でたくさん流すことができるから利益が出版社の方に還元されて、最終的にはアーティストの方に還元される、こういう理屈なんですね。なのでちょっといきさつはまた逆なんですけども、小田さんのこのラブストーリーが突然にがですね、東京ラブストーリーの主題歌になってあれだけガツンガツン流れるじゃないですか。で当然 CD も売れました。そうすることはどこが仕掛けたかというと、このフジパシフィック音楽出版が仕掛けたという、そういう理屈なんですよね。ただ楽曲の出版権を丸々全部フジパ、つまりフジテレビにですね、こう渡してしまうということ、まあこれはちょっともったいないなということもあって、小田さんは自分の楽曲の権利の半分を自分の会社の出版部門で管理をするということをしているわけですね。ちょっと話がややこしくなってきたんで、もう一回整理します。このラブストーリーは突然にという楽曲が売れたりどこかで流れたりすると、それに伴う使用料というものが発生するわけです。その使用料はどういう流れになるかと言いますと、その使用料がジャスラックと2つの出版社において管理手数料、これをさっぴいたものが作家であるところの小田さんに入っていく、こういう流れになります。なので音楽出版社とですね、名前がつく方々というのは楽曲の出版権だけを持っていても、それは宝の持ち腐れなんですよね。なのでその楽曲がいかにたくさん使われるか流れるかということに日夜頭を働かせてプロモーション活動に勤しんでるわけなんです。そうね、1回でも多く、1分1秒でも長く流れた方がそれだけ使用料が発生するわけなんで、アーティストに還元するものも大きくなるわけなんですよね。ちょっと小田さんとは違った話なんですけども、東京は山手線の高田馬場の駅、あそこのホームの発車のメロディーってご存知でしょうか。鉄腕アトムのテーマ曲なんですよね。で、鉄腕アトムのテーマ曲というのは日本テレビ音楽さんが管理してるんで、あれ流れるたびにどんどん日本テレビ音楽さんに使用料がチャリンチャリンと発生してる、実はこういうことなんです。ちょっと話がねそれましたけれども、例えばそうですね、この秋から始まったいろいろなねドラマの主題歌とかよく調べてみると結構面白いと思いますよ。大抵がメインの出版権はその放送局系の音楽出版社が持っていて、あとの半分を、レコード会社とかそのアーティストのプロダクションが持ってる、こういうケースが大半じゃないかなと思います。まあね、そこでどっちがメインでどっちがサブかとか、その持っている比率とかで放送局と事務所とあとレコード会社の力関係がね見えたりなんかすることもありますので、結構ね調べてみると面白いですよ。でこの話は一体僕としては何が言いたかったかって言いますと、得てしてね、最近ですとそのジャスラックってちょっとお役所チックというか、なんか非常にこうめんどくさい団体みたいなイメージがあって、何でもかんでもこう搾取してるんじゃないかとか、まあそういうイメージ確かにあると思います。ただそれはねやっぱり一概には何とも言えなくて、なんでしょうね、さっきのそれこそ小田さんみたいにね、あれぐらいこう売れていたり知名度があったりしている人にとっては非常に有益な部分ってあると思うんです。 ただ逆にですね、何でもかんでもじゃあ信託してしまえばいいのかというと、実はそうでもないんじゃないのかなっていう気もするんですよ。アーティストもしくはその周りのブレーンの人たちで十分にですね、売り上げを管理することができる、まあ、それは印税方式なのか、それともいわゆる取っ払いのワンショットのものなのか、それはこの場合はどちらでも良いのかなと思います。結局手に負えないからそうやって誰かに任しているということが一番大きなポイントなんじゃないのかなという気がします。なのでアーティストがですね、それこそライブハウスでこう地道に細かくコツコツとやって、そしてそこでライブの副産物として CD を売っているというぐらいの規模感であるんであれば、別段音楽出版社もジャスラックも登場する必要は特別ないんじゃないのかなという気がします。ただそこからもっともっとステップアップ、スケールアップして、どんどんラジオで流れる機会ができる、テレビで流れる機会ができる、ね、コマーシャルのタイアップのチャンスがある、そういう時に初めて音楽出版社とかジャスラックってきちんとそのアーティストにとって有益な存在になるんじゃないのかなという気がします。で、こういう話っていうのも、じゃあアーティスト側が望んだからそういうことになるわけでもなくね、逆にその使いたいっていうその放送局とかその CM 制作会社もしくはその企業側、そういうところから話が来るってこともありますから、これ結構難しいんですよ。放送局側も何かタイアップのこれいいテーマ曲誰かないかなみたいなね、そういうことを探してる時もありますしね、CM だってそういう音楽を探してることもあります。でも逆に決め打ちで、今度の、ね、ドラマの主題歌は誰々さんでいきたいとか、今度の CM は誰々さんでいきたいとか、ね、そういうことだってあるわけです。なのでこれは本当どっちが先かってのは非常に難しいです。であとはそれこそそのタイアップを取るときもですね、単純にその出版を振るという言い方をするんですけども、出版をその放送局系の音楽出版社に、権利を渡すことによって、それで全て話が終わってしまうこともありますし、場合によってはタイアップ協力費ということで幾ばっかのお金を支払ってそのタイアップを、言い方悪いですけど買うっていうようなね、そういうこともあったりなんかするんですよ。なのでこれは本当に誰が言い出しっぺなのかっていうことも結構大事ですし、意外とねそこら辺ってね、こうお互い腹の探り合いってあったりなんかするんで、面白かったりなんかするんですよね。なのでこれから世に羽ばたこうとしているアーティストの皆さんにとってみては、その音楽出版社とかジャスラックというのは決して敵になるところではなくて、付き合い方次第では非常に有益だということ、これはぜひ理解していただけると良いかなと思います。というわけで今回第12回目の配信でした。いかがだったでしょうか。さっきの出版権のお話っていうのはですね、非常にざっくりと本当に、骨の部分だけお話ししたっていう感じがしますので、まあ、もっともっとね細かいこと、その肉の部分を話していくとなかなか短い時間では語りきれない部分もありますので、もし分かりにくいなっていうようなことがありましたらば、直接尋ねていただきたいと思います。はい、ちょっとここでですね、お知らせです。ほぼ毎年恒例になっているようですが、サイエンスアゴラ2012、今年は11月の10日11日土日ですね、東京はお台場地区にて開催です。そちらにですね、僕もよく番組を聞かせていただいておりますインターネットラジオ局のクリラジさん、そちらからとある科学のコミュニケーター、 帯尾さんこと中西孝之さん、そして局長の BJ さんがいらっしゃって、登壇をしてくださいます。で、登壇のタイトルはポッドキャストで科学と付き合う、あのワクワクした科学はどう実現されたのかというタイトルです。日時はですね、11月の10日土曜日、1時から午後の1時からですね、会場が12時半ぐらいというふうに伺っておりますので、ちょっと早めにですねお台場の方に行って、ぜひぜひ参加をしていただきたいなと思います。場所はですね、日本科学未来館7階、未来館ホールって読むんですかね、CAN キャンって書いてあるんで、多分未来館ホールっていうのかなと思いますけども、そちらになります。番組のブログの方にですね、詳細の URL も貼っておきますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。また先日ですね、帯尾さん、たまたま東京の方にいらっしゃいまして、ご一緒させていただきました。ちょっとその時のね模様をお聞かせしたいと思いますので、どうぞ。
はい、皆様こんばんは。ここはどこかと言いますと、東京は四ツ谷、新道通りの中にあります赤札屋という居酒屋さんに今私、来ております。今日ですね、こちらにですね、なんととある科学の伝道師こと帯尾さんこと中西孝之さんご一緒でございますので、どうも大変ご無沙汰しております。
どうもこんばんは、ご無沙汰しております。
今日は、ね、たまたま東京の方に、
そうですね、はい、
おいでいただいたということで、はいはい、で、まあちょっと久々にねこうやってここでグダグダとした感じでさ飲んでいるわけなんですが、
ですよね。
実はここは2軒目なんですけども、はい、1軒目焼き鳥屋で2軒目この赤田村という割とこうディープな感じでご案内をさせていただきました。いかがでございましたでしょうか。
あの、素晴らしい四ツ谷を堪能させていただきました。
素晴らしい四ツ谷を、はい。それでですね、まあ、ただただご登場いただくわけではなく、
はい、
なんと来月ですね、またまたイベントが東京でありますよね。
はい、ですよね、
はい、ちょっとぜひそのあたりのことをお話を伺いたいなと思うんですが、
はい、2012年10月、10日土曜日、はい、お昼の12時30分からお台場でですね、サイエンサゴラ2012というのがありまして、
はい、
こちらの方はまあ科学の根拠というふうに僕は通称しているんですが、まあ、科学のいろいろな楽しいイベントがごちゃ混ぜになってあるということで、はい、今年5日の科学者は6回目の出展になりますが、
すごいですよね。
科学未来館の7階未来ホールの方でですね、
はい、
あの、ワクワクした科学はどう実現されたのかという、
うん、
テーマで90分間ほど、トークライブを開催したいと思います。はい、今年はですね、明治様の例年の5割増しというふうになっております。
5割増しですよ、皆さん聞きましたね。
はい、そういった形でですね、10月にもまたあの東京でイベントを開催したいというふうにね思って、今鋭意準備中っていうところなんですよ。
はい、
はい、
かしこまりました。ぜひぜひですね、その11月のお台場のでのイベント、
はい、
皆様、おいでいただきたいと思いますので、お待ちしております。はい、
プレゼントも山盛りですのでね、阿佐ヶ谷で、評判になり、よく瞬間してる人がいるんですけど、阿佐ヶ谷で評判になりましたボイニチトレーディングカードの第2弾をですね、このサイエンスアゴラで発表したいというふうに思っております。
これまたね、もうレアなアイテムでございますので、
はい、そういうふうになっております。
ぜひぜひ、来ていただきたいなと思います。
ですです。
ね、詳細はね、あのブログとかホームページの方、ご案内させていただきますんで、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はね、遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いい感じに酔っ払っておりまして大変失礼いたしました。なおですね、あの帯尾さん10月10日っておっしゃってますけども、これ11月10日でございますので、くれぐれもよろしくお願いいたします。前回の配信は例の東京ブートアップの、まあ、総括みたいなね、お話をさせていただいたんですが、ちょっとそれから日も空いてしまいまして大変申し訳ありませんでした。ちょっと僕の方もですね、個人的にいろいろとこう身辺が慌ただしい部分がありましたが、ようやく最近落ち着いてきましたので、ちょっとペースを上げて番組を作っていけたらいいなと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。メッセージはメールをくださっても結構でございますし、番組ブログのコメント欄に書き込んでくださっても結構でございます。またツイッター、フェイスブック等でつぶやいていただいてもありがたい限りでございますので、メッセージを 皆様からお待ちしております。それではザ・ラディオ・エキセントリック・アベニュー・スティル・クレイジー、お相手は新宿シャケと時々菊丸くんでした。また次回お目にかかりましょう。
The Radio Eccentric Avenue Still Crazy. See you next time. Goodbye.